で、これからね、そのコンテンツのまとめに入るんですけども、まあ、コンテンツっていうのは、まあ、商品ですよね。まあ、商品だけじゃなくて、メールマガジンとか、無料オファーとか、ブログとか、もう全部がそのコンテンツっていうんですけども、コンテンツのそのまとめというかテクニックに入ります。で、まず一つ目が、絶対にやらせるっていうことです。絶対にやらせるです。で、まあ今日話してきた話がすべて、そういう話だったんですけども、まあ、4つの学習タイプを使ったりして、必ずやらせるってことなんですね。必ずテクニックをやらせるんです。で、テクニックをやれば、お客さんは実感して、そこで初めて信頼関係が生まれるんですね。やらせないとダメなんです。すごい話をするだけじゃダメなんですね。やらせる、行動する、して、結果にフォーカスするってことです。これまず絶対、一つ目のテクニックなんですけど、まずこれを忘れないでください。で、二つ目のテクニックが、痛みを和らげる。痛みを消すと書いてください。で、人は、何かしらの痛みを感じていて、それを、こう、解決するためだったら、お金も払うし、行動もするんですね。で、その痛みも、その長期的なものよりも短期的なものの方が人は価値を感じる傾向にあるんですね。で、例えばなんだろうな、例えばじゃあもうこう大事なね、血管の頸動脈がこう切れて血がこうボタボタボタボタって垂れてるところで、もう、はい、今すぐ止血しないともう死にますよっていう状態の時に、じゃああなたがね、止血する方法を知っていて、今あなたの血を止めますよ。じゃあ有り金全部くださいって言ったら、そうすると有り金全部払うと思うんですね。そう、死んでしまいますからね。ブラックジャックみたいなこの話なんですけど、常にその短期的に感じてる痛みですよね。今すぐのその何かを得られるものの方が、人は価値を高く感じるんですね。そう、だから僕たちは何か痛みを消す、痛みを和らげる方法っていうのをこう話していかないといけないんですね。で、本当に大事なことっていうのは、すべて長期的なんですね。長期的っていうのは、まあ、どれぐらいから長期的っていうかわかんないですけど、まあ、90日とか、本当にね、1年とかかからないと変わらないものの方が多いですよね。例えばダイエットだったりとか、英語だったりとか、まあそのね、情報ビジネスもそうだし、何かね、副業ビジネスを覚えるのもそうだし、基本的に大事なことっていうのは僕は全て長期的だと思うんですね。そう。ね、サプリメント飲んだだけでこう急激に痩せて、綺麗になるってことはありえないですよね。まあ、例えばなったとしても何か他の副作用が起こって腎臓が悪くなったり肝臓が悪くなったりとかっていう何かしらがあると思うんですよ。そう、大事なことっていうのは本当長期的なことなんですね。でも、人は長期的な話は聞きたくないんですね。今すぐ解決したいんです。だから僕たちは、長期的なことを最終的には話して、大事なことを話していかないといけないんですけども、まあ、そのバランスを取りながら短期的な痛みを和らげる方法っていうのをこう混ぜて、最初にそういうのをこう話していかないと、見込み客をこう進化させてあげることができないんですね。そう。どんなに正しいダイエット方法が食事制限だとしても、やりたくないんですよ、みんな。あなたがね、最高の食事制限の方法を知っていても、さあ食事制限ですよって言ったら、見込み客は逃げてしまうんですね。まず短期的に何か痛みを解決する方法を話して、まず見込み客に寄ってきてもらって、そこで短期的なこの何か解決してあげて、信頼関係を生んで、最後に大事な長期的なことを教えてあげる。っていうこの順番が大事なんですね。で、これ、犬に薬をあげるっていう話があって、ワンちゃんいますよね。ワンちゃんに、薬をあげるときに、ワンちゃんが、薬をこうあげると、まずいから、こう、嫌がりますよね。飲みたくない、わーってなりますよね。で、そのワンちゃんにどういうふうにして、こう、薬を飲ませるかっていうと、すごく、こう、美味しいお肉に、ね、骨付きのすごい美味しいお肉に、こう、薬を入れて、こう食べさせるんですね。肉と一緒に。そうすることによって、だんだんと、美味しい肉を食べてるけど、薬でだんだん体が良くなっていくっていう話なんですけども、僕たちも、情報起業家も同じなんですね。いきなり、まずいけど、本当に効果がある薬を渡しても、誰も食べないんですね。見込み客が欲しくないんです。僕たちは、まず、こう、肉を、短期的な肉をこう与えてあげる。でも、その中に、じわじわと薬を混ぜていって、内側からどんどん体を治していって、長期的に考えて、長期的に進化をさせてあげるってことを考えないといけないんですね。この順番が大事なんです。最初から薬をあげない。最初は肉でいいんですね。そう。肉をあげつつ、本当に大事な長期的なことをこう教えていくっていう順番が大事だという話です。で、テクニックの次のテクニックなんですけども、シンプルにすると書いてください。シンプルじゃなきゃいけないんですね。そう。で、例えば僕が今あなたに、いいですか？究極のコピーライターになる方法を教えます。それには、153のステップがあって、まず、 その、経済学のマルクス理論をこう勉強して、その次に NLP の何々の本をこう20冊読んでっていう話をしたら、もうそれだけで聞く気が起きないですよね。常にシンプルにしてあげないといけないんですね。本質を見て、例えばコピーライター、最高のコピーライターになる方法は、たったの4つのステップですっていうふうに、シンプルにしてあげないといけないんですね。シンプルにするためにはどうすればいいのかっていうと、常に本質を見なくちゃいけないんですね。そう、表面的な言葉に騙されないで、本質を見て、その、シンプルに考えて、なるべく短いステップにしてあげることが大事なんです。そう、シンプルにしてあげないと、その人は理解ができないですよね。ごちゃごちゃ混乱して、わーってなってしまいますよね。だから、シンプルにしてあげて、理解ができて、そして行動ができる状態にしてあげないといけないということです。シンプルにする。これも覚えてください。で、テクニックの4つ目が、例を出すってことですね。とにかく、たくさんの例を出してあげないといけないんです。でね、マインドセットでも話したんですけども、相手の知ってることにこうリンクさせないと、相手は、あ、気づいたっていうふうに思わないんですね。そしじゃないと行動ができないですよね。そう、だからたくさん例を出してあげて、相手の知ってることとこうリンクさせてあげないと、相手は理解できないし、行動もできないし、うわーってノウハウコレクターになってしまって、もう最後あなたから去ってしまうという状態が起きるんですね。たくさん例を出してあげるんです。まあ、頸動脈からこう血がボタボタ垂れてて、それを止血する方法を教えてあげてくださいとか、犬に薬をあげる方法とか話しましたよね。だからそういう時にもしあなたが何か情報商材をこう作っている時に、あ、うん、これはあれ、これいきなり薬を与えてないかなとかっていうふうにピンときますよね。あ、これ俺本当に頸動脈を止血する方法を教えてるかな、なんかもっと長期的な難しい話をしてないかなっていうふうにこう思いますよね。例があるとね、だんだんその自分自身で頭が整理ができて思い出しやすくもなるし、ヒントも出やすくなるので、たくさんこの例を出してあげないといけないということです。でね、いろんなことをこれから勉強していくと思います。いろんな本を読んで、で、まあね、一つの情報商材をこう作るにも、心理学を読んだり、栄養学を読んだり、まあそのテーマのことを読んだりとかいろいろしていくんですけども、読めば読むほど、すべて同じなんだなということに気づいてくるんですね。あ、大事なこととか本質っていうのは、まあ、本当にすごい似てるなっていうことにこう気づいてくるんですね。そう、だから必ず、あの、例っていうのはたくさんあるんです。僕たちの生活の中とか、僕たちの幼少期とかをこう考えたら、本当にね、どんな話でも例っていうのは出せるんですね。だとにかく例を、必ず何かを話すときには、例を常に出そうっていうふうに考える。そういうふうな気持ちで、こう、商材を書いたり、メールを書いたりしていってください。で、テクニックの5つ目ですね。テクニックの5つ目は、メソッドにすると書いてください。メソッド。まあ、要は、ステップにするっていうことですね。例えば今、これからコンテンツを作るのテクニックは、今、テクニックの5つ目ですっていう話をしましたよね。そうすることによって整理されますよね。何かこう、考えるときに、うん、そうだな、5つあったな、あの5つを意識して書けばいいんだなっていうことがわかりますよね。僕はこれがステップ1、ステップ2、ステップ3っていうふうに言わないで、バーってずーっと話していたら、結局、何を考えながら書けばいいのかなってごちゃごちゃしますよね。そう。で、それをただ番号を振ってあげて、ステップにしてあげるだけで、その人は頭が整理されて行動ができるようになって価値を高く感じるんですね。ただの話の羅列よりも、テクニック1、テクニック2、テクニック3とか、チャプター1、チャプター2とか、ステップ1、ステップ2、ステップ3っていう風にやっていくだけで、人は、あ、すごいな、なんかこれなんか法則みたいだな、価値が高いなっていう風に感じてくれるんですね。そして整理もされて行動もできるんです。そう、だから、必ずね、どんなことでもステップってありますよね。例えば、このノートパソコンをこう、パソコンにこう立ち上げるのだって、まず電源のボタンを押す、ステップ1、ステップ2、この何かの画面が表示されるのをこう、まずその間キーボードを叩かない。ステップ3、まずは左下のスタートボタンを押す。そして、何々を選ぶ。ステップ4っていう、絶対に人が生きてる限りは、時間が流れてる限りは、ステップってあるんですね。それを本当に、ね、もう、ね、初心者でも、バカでもわかるぞっていうぐらい、こう、ステップにしてあげた方が、人は本当にわかりやすくて整理されて行動ができるようになるんです。だからあなたは必ず、ステップにして、順番にして、番号を振って、メソッドにしてください。そう。これをちょっと忘れないでください。じゃあですね、書いてほしいんですけども、俺が最初にやること。と書いてください。まあ、女性だったら私が最初にやることっていうふうに書いてください。で、あなたがこれから情報商材を作ったりとか、無料オファー、無料サンプルを作ったりとか、メールマガジンを書いたりとか、いろんなその情報のコンテンツっていうのを作っていきますよね。それの一番最初にやることがあるんです。 それは何かというと、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を見込み客から聞くことなんですね。そう、それが一番最初なんです。そう、で、多くの人は、多くの会社は、とかは、その、まずね、あ、なんかすごいアイデアが思いついた、すごいぞ、これは、商品開発だ、ガーッ作って、そして売ろう。この広告に出そう、この広告に出そう、うん、この広告が反応悪い、うん。結局売れない、諦めた。倒産だ、俺にはビジネスは向いてない、もう二度とやりたくない、借金まみれだ、っていう風になっちゃいますよね。そう。なぜかというと、聞いてないからなんです。見込み客は、何か商品が欲しいんじゃなくて、最終的には、何かしら持って怖くてガタガタ震えるような恐怖を解決したかったりとか、痛みを感じて、肉体的とか感情的にこう、痛みを感じて、フラストレーションを感じて、欲求不満になっている状態を、こう、から解放されて、健康的に安心して楽しく幸せに過ごしたいとか、何かこう得たい結果があって、それを得るためにはどうすればいいんだろうっていうふうにもんもんしてるんですね。そう、それを僕たちは提供してあげることなんです。でも、それは予測では作れないんです。なぜなら、僕とあなたの現実が違ったり、僕と伊勢さんの現実が違ったり、僕と奥さんの現実が違うように、みんな現実がバラバラなんですね。聞かないとわからないんです。そう、聞いて初めてわかるんです。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果。でね、その継承で何回も何回もコメント取りましたよね。で、なんかいろんな人がね、その、リストを教育してるのが上手ですねとかって結構嫌味を書かれてたんですけども、まあ僕はそういうのをこう見て、ふーんっていう感じだったんですけども、教育とかね、そういう問題じゃなくて、本当にね、あなたが知りたいこととか他のみんなが知りたいことをこう聞いて、で、それをこう提供してあげたいっていう気持ちからコメントを取ってるだけなんですね。そう。なんかリストを教育とかっていう時点でもうちょっと間違ってると思うんですけど、リストが教育できるようなもんじゃないので、そう。だから、あんなにブログでコメントして、対話をして、で、あ、こういう恐怖があるんだな、こういうフラストレーションがあるんだな、こういう結果を得たいんだな、あ、じゃあこういう商品作りにしよう、こういう順番にしよう、初めてそこで決まるんですね。そこで、そのね、今までずっとね、もう半年近く DVD を売ろうと思ってやってきた、そのすべてをこう破棄してね、もう本当に数千万円のこの損を被ってまで、この継承の今のこういう形にしていったんですね。聞かないとわかんないんです、全部。そう。で、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を聞けば、あ、これを書けばいいんだ、これを作ればいいんだ、これを調べればいいんだ、っていうことが分かって、どんどん書くスピードも速くなるんですね。まず、聞くなんです。そう。聞かないとわからないんですね、何も。でね、じゃあどういうふうにして聞けばいいのかっていうのは、ちょっとこの次のリサーチのビデオで、まあ、ちょっと今回のビデオでは話さないんですけども、本当にすごい詳しい話は次のビデオで話をするんですけども、まず一番は、絶対にやってほしいことが、その、周りの人に聞くっていうことなんですね。アンケートを取って、ね、なるべく対面で人に会わないようにアンケートを取りたいなっていう気持ちはわかるんですけど、まず自分の周りで見込み客になりそうな人っていうのが絶対いるんですね。何かしら、自分、あなたが持ってた問題とか、あなたがこれから覚えたいことっていうのは、周りにもいるんです。だからそういう人とね、ほんと30分でもお酒を飲みながら話して、こういう恐怖を持ってるんだな、こういうフラストレーションを持ってるんだなっていうことをまずこう話してみるっていうこと。これがまず大事です。で、あとは、そのね、Q&A サイトとかありますよね。教えてグーとか、ハテナとかっていう、その、何か誰かが悩みをこう出したらそれに対してこう答えてあげるっていうサイトがあるんですけども、そういうのを見て調べたりとか、あとはミクシーとか、まあ、2チャンネルはちょっと僕見たことないんでわかんないんですけど、ミクシーとか、まあ、掲示板とか、そういうのを見て、その恐怖とかをこう見ていくことが大事なんです。で、その時にこの注意してほしいんですけども、本質的な言葉だけ、チェックするってことなんですね。で、例えばね、あなた今どんな恐怖持ってますかってこう聞いたら、恐怖なんか別にないなとか、どんなフラストレーションがあります？あ、別にフラストレーション、俺は特にないけど、そうだな、まあ、あえて言うなら、そうだな、ちょっと、最近胃が痛いかなとかっていう、かなり適当な答えが返ってくるんですね。そう。それが普通なんです。人は、その恐怖とかフラストレーションとか、得たい結果っていうのは、もう本能の部分なんで話したくないんですね。恥ずかしいから。で、もっと問題なのは、自分がどういう恐怖を持ってるかっていうのも気づいてない人が多いんです。だから、本当に一番いいのは、直接話をして、相手が本質的な言葉をこう話してるなっていうのをこうチェックすることなんですね。で、じゃあどうやったらその本質的な言葉っていうのが分かるのか、表面的な言葉と本質的な言葉が分かるのか。で、これ一番いいその例え話があるんですけども、 アメリカにね、その有名な勝ち、凄腕の弁護士っていうのがいて、負け知らずの弁護士がいて、彼はずっとその裁判に負けないんですね。で、まあ聞いた話なんでどれぐらい負けないのかよくわからないんですけど、まあ、本当にすごい勝率で勝つらしいんです、裁判に。で、どんなに不利で、もうどんなにこっちが悪いと思われたものも逆転するんですね。で、彼がなんで勝つかっていうと、その誰かがこう彼にインタビューしたときに、その、なんであなたは勝てるんですかって言ったら、それはその裁判中に寝てるからですって言うんですね。で、じゃあなんで寝てて裁判に勝てるのかっていう話ですよね。で、なんでその寝てるかっていうと、その人は、結局、起きる瞬間っていうのがあって、その起きる瞬間っていうのは、相手の、その、なんていうのかな、ちょっとよくわからないんですけど、弁護士とこう戦ってる人がいますよね。その人が、その、早口になったりとか、声のトーンが上がったりとかしてる時だけ、こうパッと目を開いて、その、一生懸命メモを取るんですね。なんでかっていうと、このね、相手が早口になったりとか、相手の声が、トーンが高ぶった時っていうのは、何かしら感情的になって、何かしらね、その隠してることだったりとかしますよね。例えばそのね、奥さんとか、旦那さんとかの喧嘩で、あ、これ嘘ついてるなとかって分かるときありますよね。それはなんか、自分では気づかないけど、声のトーンがこう高くなってたりとか、その早口に急になってまくし立てたりとか、異様に理論で説得しようとしたりとかってしますよね。人は無意識でそういう風になってしまうんです。で、ね、まあ、弁護士が本当に寝てるかどうかは知らないんですけども、相手がね、表面的な言葉を話しているときは、こう、で、まあ、別に大したことないやって聞いて、相手がこう、早口になったり、声のトーンがこう、高くなったりとか、急に論理的にまくし立てたりしたときにだけ、こう、メモを取って、そこだけに全力で意識を集中するから、その、ね、長い時間の裁判にもエネルギーを保存しながら、効率よく勝つことができるっていう話なんですね。これ、リサーチでも同じで、相手が、その感情的になっている部分っていうのを、こう、聞くっていうことですよね。居酒屋とかでまあね、ちょっとお酒を飲みながら話したりとかしてると、急に相手がムキになって話したりするところがありますよね。そこが、相手が本当に隠してる恐怖とかフラストレーションとか、具体的に得たい結果っていう可能性があるので、まずそういうところをチェックしてください。でね、その詳しい質問の仕方によって相手の答えも変わってくるので、質問の仕方とか、リサーチの方法とか、アンケートの取り方とか、究極のリサーチ方法でマンツーコンサルティングっていうのがあるんですけども、それの話とかっていうのは次回するんですけども、まずね、身近な人と話して、そのテストというかその実験をしておかないと、実際にね、アンケートを取ったりした時に、本質的な言葉が見つからなくて、ペラペラの表面的なセールスレターを書いて売れないということになってしまうので、その、ね、つまんない商材を作ってしまうということになってしまうので、まずね、身近な人でこう話してみて、あ、本質的な言葉を話してるな、あ、今表面的な言葉を話してるなっていうのはこう、ちょっと練習しておいてほしいですね。そう。で、僕自身が、この情報、まあ、企業界で、情報、インターネットビジネスで、こう、多少うまくいったっていうのは、一番最初はその、恋愛の商材がたくさん売れて、女性にモテるようになる方法ですよね、簡単に言うと。それがこう売れて、そう、それで、まあ、今のこう、セミナーをしたりとか、それを教えていって、こう、稼いでいったんですけども、その、最初はね、こういうふうに本質的な言葉が僕も掴み取れなくて、ちょっと変な商材を作ったりとかしてたんですね。例えば、そのアンケートを取っても、その、いや別に俺は女性には興味ないんだよね、とか、別にそんなモテなくてもいいんだけど、とか、なんか、あんまりいい答えが返ってこなかったんですね。本質的な言葉が分かんなかったんです。でも、本当に、たくさんの人と話をして、たくさんの人からアンケートを取って、まあ、自分自身が悩んでたこともそうだし、自分の周りが悩んでたこともそうなんで、自分の友達とかにも話を聞いて、自分のこともよく考えて、で、いろいろ話をしていったら、昔は、その、いや別に俺は女に興味ないよって言ってた人も、いや、俺実は本当は、なんか告白しても男として見られなくて、なんかね、いつも友達止まりで終わっちゃうんだよとか、例えば、いつもいい人だ、いい人ねって言われて牽制されて、もう告白すらできないんだよとか、いざね、ホテルに誘おうと思ったら、なんか、あなたとはそういう関係にはなれないわって言って断られたとか、いろんなその恐怖とかフラストレーションというのが見えてくるんですね。で、例えばその、話がこう合わないとか、その一番最初に女性と初めて会った時に、どういう話をしたら、どういうふうにしたら女性がこう、話を聞いてくれるんだろうとかっていうのが、いろいろだんだんみんな本音を語ってくれるようになるんですね。そう、だから常に僕たちは本質をこう見ていく必要があるんですね。表面的なペラペラの薄っぺらい、その嘘をついたような言葉じゃなくて、本質的な感情的な言葉っていうのをこう汲み取っていく必要があるんですね。そう。で、リサーチについては、またね、次のビデオで詳しくお話しするんで、今、まあ、マインドセットと、 まあ、まずね、まず知り合いとか友達とかにこう詳しく聞いてみるとか、教えてくるとか調べられる範囲でこう調べていってほしいんですけども、まあ、ちょっと今回の宿題でもあるんで覚えてほしいんですけども、まあ、まずね、そういう、その、ペラペラの話じゃなくて本質的な言葉だけをこう掴み取るっていうことをこう覚えてください。じゃあですね、これから究極の情報コンテンツの作り方、究極の情報コンテンツの作るステップっていうのを話します。で、これは、そのあなたがメルマガを書いたりとか、ブログを書いたりとか、無料レポートを書いたりとか、無料のね、レポートだ、文章だけじゃなくて、音声とか、CD とか、DVD とか、セミナーで話すときとか、ビデオセミナーを行うときとか、なんかね、マンツーマンでコンサルティングを行うときとか、すべてに共通します。情報のコンテンツを作る方法です。で、情報ビジネスだけじゃなくても、例えばあなたが不動産でね、何かお客様をこう集めるために、その、例えば小冊子を作るとしますよね。その場合でも同じです。あなたがパン屋さんで何かちっちゃいチラシを作って、お客さんをこう引き寄せる何かチラシを作ったとしますよね。なんか、ミニプチ情報みたいなのをこう作りますよね。そういう時にもこう使えます。で、まあね、永遠にって言うとまた、ちょっとね、ほんと永遠に僕は生きてるわけじゃないんでわからないんですけども、まあ、本当に人間の深層心理、本能を、こう、もう全部その勉強した上で、その上でこう考え出した情報コンテンツの作り方です。だから本当に長期的にね、何十年で使えて、ずっと使えるような作り方のステップと教えます。4つのステップに分かれてます。で、ステップ1が、見込み客に恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を聞くです。まあ、これはもうわかりますよね。見込み客にまず聞かないとわからないんですね。予測じゃ何も始まらない。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を聞くです。で、二つ目が、見込み客にどんな行動を起こしてもらいたいのか考えるっていうことです。どんな行動を見込み客に起こしてもらいたいのか。つまり、この行動を起こしてもらったら、見込み客が得たい結果が得られる。恐怖から解放される。フラストレーションから逃げられる。っていうものを考えるということですね。恐怖を聞いた。うん、で、次は、じゃあ彼にはこれを教えたら、彼は、それから、その得たい結果を得られることができるな。っていうのをこう考えるということですね。二つ目が。で、ステップ3が、具体的に何をどう言えば、彼らが行動を起こすのか考える。そう、どんなことを具体的に言ってあげれば、彼らは行動を起こす。そして結果が出る。何をすればいいんだろう、何を言えばいいんだろうということを考える。つまり、まあ簡単に言うと、モチベーションを上げてあげる必要があるということですね。そう、ただ偉そうなことを喋るだけじゃなくて、どういうふうにしたら彼らは得たい結果を得るために行動を起こすだろうということを考える。で、ステップ4で、なぜ、何、どうやって、今すぐの4つの学習タイプを使う。で、1つのコンテンツを書き上げるということですね。メールマガジンを書いたり、無料レポートを書いたり、何かね、小冊子を書いたり、4つの学習タイプを使って書くです。この4つのステップです。この4つのステップで、これからあなたは永久に、半永久的に、何でも情報商材、情報コンテンツ、メールマガっていうのを書き続けることができます。そう、この順番が大事です。順番が大事だし、この流れで作ると、あなたは見込み客に結果を出させる、そして進化をさせる最高の情報企業家になることができます。これが究極の情報商材を作る、情報コンテンツを作るテンプレートになります。で、ちょっとテーマが移るんですけれども、まあ、コンテンツの作り方の一つなんですけども、究極のタイトルの付け方と書いてください。究極のタイトルですね。タイトルの付け方。まあ、情報商材の商品名だったりとか、例えば、マグマグのメールのタイトルとかですよね。これを、どういうふうにして付けるかっていうことです。で、これメンターから言われたんですけども、もしね、1億円今稼いでないんであれば、それはフロントエンドの商品が間違えている。そして、タイトルの付け方が間違えているっていうふうに言われたんですね。で、タイトルは、具体的で、シンプルで、簡単で、結果の見えるものにする必要があるんですね。具体的でシンプルで簡単で結果の見えるものにする必要があるんです。で、例えば、何があるかな。まあ、例えば、倒産回避緊急セミナーとか、丸日で丸々する方法とか、そういうふうに、本当に具体的に数字が入っていて、結果が見えるようなものですよね。この商品を、タイトルを見ただけで、 こういう結果が得られるんだっていうタイトルにしなくちゃいけないんですね。でよくね、その英語を無理やり使って、なんとかなんとか、ごちゃごちゃしたそのね、英語の、なんとか、スーパーなんとかなんとかマーケティングとかってよく言ってる人がいるんですけども、見てわからないですよね、何が何だか。僕たちはもうタイトルから差をつけるんですね。マグマグのタイトルを見た。タイトルを見ただけで、あ、このメールマガジンを読んだらこんな結果が得られるのか。商品を買ったら、あ、この商品はね、こういう結果が得られるのかっていうふうに、常に結果がわかるものを商品名にしないといけないんですね。で、僕の恋愛小説で一番売れたのが、惚れ薬っていうタイトルなんですけども、ちょっと具体性っていう意味では欠けてるんですけど、ものすごく売れたんですね。で、いろんな要素が詰まっていて、まあ、その、惚れ薬だから楽に、簡単に女性を惚れさせることができるっていう意味を込めてつけたんですけども、やっぱりね、すごい売れたし、いろんな人からすごいいいタイトルだったねっていうふうに言われるんですね。パッと商品名を見ただけで、あ、こういう結果が得られるんだっていうのがこう分かるようなこう単語を選んでいく必要があるということですね。これからあなたマグマグを書いたり、ブログを書いたり、情報商材を作って、その情報商材に商品名を作ったりするんですけども、とにかく、その具体的に結果が見えるもの、結果が一目で分かるものっていうのを商品のタイトルにする、メルマガのタイトルにする必要があるということです。で、この時に注意してほしいんですけども、自分のあなたの現実で考えないということです。例えばじゃあ最高のマーケッターになる方法を今から教えますっていう僕が今あなたに言ったとしてもあんまりピンとこないと思うんですね。なんでかっていうと僕自身がマーケッターっていう言葉をあんまり使ってこなかったし、そのマーケッターっていうのがなんだかよくわからないですよね。最高のマーケッターになる方法、と思うけど、もしかしたらじゃあ最高のコピーライターになる方法って言われた方がコピーライターの話はいっぱいしてきたのでピクンとくるかもしれないですよね。でもっと言ったら見込み客を短期間でそのまあ簡単に集める方法を話しますって言った方がもっとビクンとしますよね。そう、みんな自分の使っている言葉、自分の現実で話す癖があるんですね。特に専門家であればあるほど難しくて誰も知らない言葉を使おうとするんですけども、タイトルをつける時の注意点は具体的な結果が見えるっていうのと、もう一つはその見込み客が実際に使ったり、頭の中で考えている言葉、表現方法を使うっていうことです。マーケッターとか SEO がどうのこうのとか、そういうことじゃなくて見込み客が実際に使っている言葉ですよね。コピーライティングっていう言葉だったりとか、見込み客っていう言葉だったりとか、今までまあ僕が使ってきた言葉とかいろいろ進化とかもそうかもしれないんですけども、その見込み客が実際に誰かと会話したりとか、頭の中でこう、ああ、進化の法則が、とかっていうふうに考えているような言葉を使うってことですね。これもうすべて毛様体不活系と同じなんですけども、見込み客が実際に使ったり、見込み客が実際に頭で考えていること、それを具体的な結果が見えるタイトルにする必要があるということです。これがずれたら、もう結局、もう見込み客がピンとこないんですね。自分の乗ってない車が通ってるのと一緒なんですね。自分の持ってない時計を持ってる人が歩いてるのと同じなんですね。気にならない。もう無視してしまう。気づくことすらできないんです。見込み客が使ってる言葉、見込み客が使ってる表現方法。これね、後でコピーライティングの話でもものすごく重要な部分になるので、本当に叩き込んでほしいんですけども、見込み客が実際に使ったり、実際に頭の中で考えている言葉とか表現方法を使う必要があるということです。そう。で、まあ、結局リサーチしないとわからないんですけども、簡単な方法は、そのね、マグマグさんとか、インフォトップさんとか、インフォハウスさんとか、インフォカートさんで、そのね、ランキングで上位に出てるものの商品名とか、メルマガのタイトルをこう見るってことですね。で、見ていって、こう法則を見つけていって、あ、自分の見込み客はこういうものを使ってるな。実際に見込み客とこう話してみて、こういう言葉を使ったなっていうものをこう、そのね、形を真似したりとか引用していくと、いいタイトルが付けられます。二つですよね。具体的に、得られる結果をタイトルにする。そしてもう一つは実際に使ってたり、実際に考えたりしている言葉、表現方法を使うということです。これが究極のタイトルの付け方です。そして僕たちはタイトルでも差をつけるんですね。タイトルを、あなたのタイトルを見ただけで欲しい。あなたの商材を、面を見ただけで、あ、こういう結果が得られるんだ、欲しい。というふうに思わせるんです。ライバルは何々なんとかメソッドマーケティング、ねえ、なんとかとかって言ってるところで、僕たちはもう商品名ですでに差をつけてるんですね。それで何十万何百万の売り上げが変わるんですね。タイトルものすごく重要です。そう、これを覚えてください。そう、それで、まあ、一つだけね、タイトルをつけるときに、みんなが間違えてしまうことがあるんですけども、大きすぎる結果を狙ってしまうということなんですね。そう、例えば、健康になる方法とか、モテる方法とか、痩せる方法とか、 大きすぎる結果はダメなんですね。具体的で、もうね、ある程度絞られた。絞られてれば絞られているほど、見込み客は、あ、俺のことだと思うので、そのね、あんまり大きすぎる範囲は狙わないでほしいということですね。そう。で、まあ、こういうタイトルをつけてほしいんですけども、で、まあ、コンテンツの話の続きなんですけども、あなたがコンテンツを作る意味をちょっと書いてください。あなたが、俺がコンテンツを作る意味、私がコンテンツを作る意味を書いてください。で、いろいろね、コンテンツを作る意味っていうのがあるんですけども、一つ目はお金を得るためですよね。当然、毎月40万円、50万円、100万円や1000万円という金額を稼ぐために、僕たちは情報、商品を作って売っていかないといけないですよね。一つ目はお金を得るため。でも、それだけだとどうしてもね、気持ちがブレてきちゃったりするんで、もう一つ考えてほしいのは、その僕たちは見込み客を進化させているってことですね。そう、自分のお金を得るためだけって思ってると、どうしても、ね、何かね、途中で罪悪感を感じてお金を受け取れないとか、つい安くしてしまったりとかするんですけども、僕たちは見込み客を進化させているんです。お客さんが喜んでお金を払ってくれるような情報を作っていくんですね。そう、それがコンテンツを作る意味。そしてもう一つは、あなた自身の頭を整理して、そして、それをこう、アウトプットして、自分自身がこう、頭が良くなって、自分自身が整理整頓されて、自分自身がこう、まとまって行動できるようになる。っていう利点があるんですね。そう、人に話す、イコール、情報をまとめなくちゃいけないですよね。整理整頓しなくちゃいけないですよね。ステップに並べないといけないですよね。そして、話しますよね。そう。それによって、実はあなた自身が一番見込み客よりも誰よりも進化して頭が良くなって整理されるんです。それを忘れないでください。僕たちはエゴの専門家じゃないんですね。見込み客の進化を考えるマーケッターなんですね。常に相手の知ってることとその僕たちが話すことをこう関連させて、そして相手に必要なことをこうさせて行動させてあげて結果を出させてあげて、そして進化させてあげることが目的なんですね。そう、偉そうな話をベラベラ言ったりとか、別に偉い先生がいるからすごいとかっていうことじゃないんです。そんなことよりももっと大事な行動させて、結果を出させてあげるということにフォーカスする。そんな情報企業化にならないといけないんですね。そして、誰も気づいてない。実は人は、すごい話を聞きたいんじゃなくて、ただ恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を得たいんですね。僕たちはそういうものを商品にしていくんです。敵じゃないんですよ、ライバルが、有名な先生。彼らはエゴの塊で自分の偉そうな話をベラベラ喋ってるだけなんですね。で、そのね、表面的なものに騙されて一回買ったけど、もう終わりですよね。あ、なんか、あの先生の話よくわからなかったな。結局何も変わらなかったな。僕たちは違うんですね。行動までさせてあげるんです。そういう情報企業化にならないといけないんですね。で、人はすぐ飽きるんですよ。飽きるんです。すぐにモチベーションが下がるんです。みんなそうなんですよ。僕もそうだし、あなたもそうだし、あなたの見込み客もそうなんですね。だから常に彼らの興味を引き続けてあげる必要があるんですね。エンターテインメント性を持たせる必要があるんです。常にモチベーションを上げてあげる必要があるんですね。常にいろんなところで、なぜの部分をこう話してあげたり、何の部分を話してあげたり、興味深いデータを話してあげたり、まあね、たまにチンコって言ってみたりね。常にね、そのね、人がハッと気づいてこう眠くなっているところが目が覚めるような話をしてあげたりとか、いろんな話をしてあげないといけないんですね。人はすぐ飽きるということを覚えて、常にエンターテインメント性を持たせていってください。で、まあ、コンテンツの話はこれで最後になるんですけども、覚えてほしいことは、常に最後を見るです。常に最後を見るです。常に相手には何が足りないんだろう。相手が進化できないのは何が足りないんだろう。それを考えて、そしてそのために何をすればいいのかっていうのを逆算して4つの学習タイプを使わないといけないんですね。そうだ、常に最後を見てください。偉そうなことを話すんじゃない。有名な先生の話がすごいんじゃない。常に相手が足りない部分、相手の進化に必要なことを僕たちは話してあげて、そして行動させて結果を出すっていうところまで面倒を見てあげないといけないことです。そう。もうそれでこれで、もうどんなにすごいライバルが来ても僕たちは怖くないです。大丈夫です。じゃあですね、これでコンテンツの話は、一回切って、またね、見本とか見せていくんで、今日の話がこう、見本を見たらこう、わーっとまとまると思うんでね、最後にこの下に見本がいろいろダウンロードできるんで、まあ一応ね、ビデオを全部見た後に見てほしいんですけども、コンテンツの話はこれで終わりです。